どうも
こんばんは。
こんばんは。オゴラグラジオです。お、出ましたユニゾン。
はい。
ね、ということでちょっとあの僕今日一日作業してましてね、
はい、
声があんまり出てない感じだと思うんですけど、
でも十分十分
戻ってきた。
戻ってきた。
ビールで潤ってきた。
潤ってきた。やっぱビール最高やね。
ほんまやねんな。これ今ねちょっとあのまあ、先月のトピックではないんですけどね、
はい、
あの私事ですが、あのブラックトゥブラックをね、
ブラックトゥブラック沖さんのイベントですね。
そうですね、仕込みをやっておりまして、
はい、
京都と東京でやることになりましたね。
すごいね。
ぜひこれが世間的にも10月のトピックになるように頑張りたいなと。
ほんまやな。あのニュースで出れば出るほど私拾うから。
あ、頑張ります、本当に。ということで今月も、
はい、あ、いやいやいや、ちょっとブラックとブラックについて聞いとこうか思ったけど。
なんすか。
いや、京都でもう何回やったっけと思って。
次で7回目。
あ、もうそんなやってんねや。
うんうん。
で、東京が初めて。
東京が第1回。
いや、なんかすごいな。
うん。いや、今回はね、オランダからヨブキスっていうね、ポールっていう人が来日したりとか。
はあ。
東京のメンツが超やばかったりとかね。
はあ。
まあいろいろとあるんで、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですけど、ね、
そうやで、最後のエンディングちょっと長めに撮る中はな
そうやんな。
はい。
だけどまあそうやね、エンディングでまたお知らせするとして、
うん、
さあ今回は、
はい、9月
9月のアートトピックです。
そうです ね、
アートトピックウォッチャーのマガラさんをお迎えしてね。
もうあかんわ私。アートトピックウォッチャーアシスタントにもまだ慣れてないぐらいかな。
ああ、
難しいです。
じゃあ早速行ってみますか。
はい。
どっちから行きます。僕1個あるんですけど。
じゃあやっぱそれ最後にしようや。
あ、でもそんな引っ張るほどでもないんですけど。
じゃあ1つ目から。
あ、じゃあ一発目行っていいですか。
お願いします。
じゃあ1つ目の9月のアートトピック、ですね肩痛いまあちょっと出落ちネタみたいな感じなんですけどね。あの秋葉原にクラブが、
うん、
初のクラブスペースが出現ということ
で、ね、
そこのトイレとかを、うん、あのウソ君がポストポッパーズ周辺の人がペイントしたらしいんですけど。
おー、すごい。
9月にグランドオープンしまして、
はい、
その名前がなんと、
はい、
モグラ
すごい。
そのフライヤーを見てね、僕驚いたんですけど、モグラグランドオープンって書いてあってモグラグランドオープンって書いてありましてねモグラグランドって何や、
モグラグランドやん、
なってましたけどね。
すごい、
ま
あ、大型
ん、
大型の箱なん。
お、結構でかそうやったで。
クラブって
ね、
すごいな、
うん、なんかオープン当日にはなんか村上隆も来たとか来ないとかね。
なるほど。
って感じなんですけどね。
すっごいもういろんなリミックスがかかってオタクが踊り狂うんかな。
まあそれもあるし、でも最近のオタクっていうか、あの秋葉に集う人たちの人種がやっぱ変わってきてるんじゃないですかね。
そうやな。
やっぱもう少しこうなんていうの、夜遊びもできるというか、
うん
うん、まあねちょっと別のラジオになりますけど、丸尾佐君とジャクワ君っていう人がやってる、うん、あのブレイクコアのドゲバルトっていうイベントのラジオで、
うん
うん、ドゲラジオっていうのがあるんですけど、
うん、
まああのラジオを聞いてると、あのブレイクコアっていうものの概念とかがよく分かっていいんですけど、
うん、へー、聞いてみよう、ちゃんと、
まあ、うん、そうですね。特にジャクワ君っていう人が、うん、あの東京のブレイクコアはなんかアニメをネタを使うのが多いみたいな、でも本当はそれだけじゃないんだよみたいなことを喋ってるんですけど、
うんうん、
おそらくまあそういうイベントとかが多くある箱なんじゃないですかね。
なるほどね、うん、でも楽しみやね。なんかこの付近でそんなさ、まあね、なんかがオーブンって久々に聞いたなと思ってい
や景気いいんじゃないですか。やっぱ
潰れる一方やんか。
そうそうそう、
でもクラブは
箱もんはねどんどん潰れてますからね。
楽しみ、
うん、
ちょっとさ、モグラグとしてもさ、いろんなコラボさせてもらおうよ。名前似てるでしょっていうとこからさ。
いや、ワロタでほんま、なんでそんな名前つけるんと思
う。すごいな、
うん、
やっぱモグラ的な。うちと同じこと的な。
感じなんやろうな。
でも、ボストポッパーズがお声かかってるってことは、何かしらなんか、つながれる可能性あるかも、ね。
まあ、遠くはないと思いますけどね。
うん、
まあまあ、どんな、なんやろうな、どこが運営してんのかにもよるかもしれんけど。
ほんまやね。
うん。まあまあ、あれじゃないですか。
うん。
まあ、そういう
感じで
秋葉も変化しつつ、
はい、
まあ、そういうのも巻き込みつついろいろね。
そうやね、
うん、声出てないね、やっぱり俺。
私もなんかいまいち出てない。
お前ですか、
肩ぎっくりやからや。
ちょっと待ってな。
よいしょ。
はい、じゃあ、
はい、
2つ目のトピックをお願いします。
はい、2つ目のトピック、クレヨンしんちゃんね。
ああ、出ました、出ましたね。
ちょっとアートトピックとは今月違うねんけど、
うん、
結構ショックで、ね、
うん、ちょうどね、まあメディア的にはバラットっていうね、
うん、
草薙くんが出てるあれの原作がクレヨンしんちゃんの劇場版っていう、
そうなん、
ところとも絡められてるみたいですけどね。
へー、うん、え、やってる人が劇場版、え、わからん。
その原作。
うん。多くの人が書いてはった
と。この人というか、劇場版のクレヨンしんちゃんって名作が多いやんか。
多い。あれはまた別の人が原作者というか、入ってるってこと？
まあ、
入ってる。脚本家か。
そうそうそうそう。
はあはあ、
で、まあ、監督も違うし、やねんけど、うんうん、その、まあ、ね、まあそういう風に語られてるんですけどね。まあ確かにクレヨンしんちゃんの、まあ僕コミックス読んだことないねんけど、でも
私何冊かあるな。
劇場版、特に大人帝国の逆襲
は
激名作、
はい、やっぱりそれをもって追悼とさせていただきたい。
いや、あれについてはもう俺40分ぐらい余裕で喋れる内容だけど な、
うん、クレヨンしんちゃん見て泣くとは思わへんかったもん。
いや、泣くね。ブリブリザエモンもいいけどな。
ブリブリザエモンみたいな。
今回のは多分もう一個の方の劇場版やと思うな、バラットって。
へー、
うん、まあ要はさ、あの映画多分絶対どうなんやろ、思んないと思うねんけど、
私も CM を見る限りではいまいちない、
うん、基本的にさ、
なんとかの恋の物語やろ。
そうそう、なんか現代にいるしんちゃんがさ、
うん、
戦国時代にタイムスリップするから現代のアイテムがどうしてもついてくるみたいなことで、うん、あのバラットって戦国時代の話やけどさ、携帯とか確か出てくるんか、だから、まあ、まあ、
タイムスリップものや、
多分な。
なるほど、
うん、でもね、あれ崖から落ちたっていうのはね、
うん、
自殺
なのか滑ったのか、
滑ったのか、
うん、私は滑ったと思ってる。
なんかね、韓国の元大統領といい、なんか崖で死ぬって、
崖な
カサス的なね、
カサスやで、もうザッパーンやで、もう崖プラスザッパーンやで、もう耳が分からへんわ、崖とか。
どうでもいいですけど、僕小学校の時に、
はい、
まだ景気良かった頃に、
うんうん、
いとこのおっちゃんがハワイで結婚式あげるっつって、
ね、
ハワイ行ったことあるんですけど、
はいはいはい、
そこでなんか有名な崖があって、
へえ、
なんか自殺の名所ってとか言われてるんやけど、
うん、
そこでそのガイドの人が嘘か誠か分からへんねんけどさ、
うん、
でもここで死のうとしても、
うん、
こう下から吹き上がってくる風が強すぎて死ねないんだよねみたいなこと言って
それ飛び込んでも風に押し戻されるって、
戻って崖の上に降り立つみたいな、
そうやろ。
絶対ないよな、
ありえへんな。
子供の頃マジで信じてたけど、
それを言うなら私の第二の故郷の福井県には東尋坊というね、
あー、はいはい、
スーパー自殺の名所があんねんけど、やっぱほんまに自殺の名所らしくて、なんかその崖に電話ボックスがあって、
うん、
なんか思い直せみたいな、こっから家族にかけろみたいな、警察にかけろみたいな、なんかがあるらしいですよ。
へえ、すげえな。
はい、どこもね、崖といえばみたいなね、
うん、それさ20分に1回ぐらいさ、
うん、
無意味にさコール鳴らしたらいいんだよ。
ほんまやな。
自殺しようと思ってさ、近くの公衆電話ジリリンってなったら、ま、めっちゃ怖くない？
めっちゃなんか引き戻されるやろな、うん、パシッと
死ぬとかのレベルじゃないや
ろ、うん、
取るべきかなこう死んだおばあちゃんからの
電話かもみたいな
とか、うん、
でもさ死にもう自殺する人って頭モンモンモンとしてるのがこう、
うん、
コールによってさ、
うん、
引き戻されたらいいね。
うん、
まあね、いいよそれ。
いやだってそうよ、だって、
まあ、ホラーっていうよりだいぶいい感じや。
いや、ホラーが人を助けることもあるっていう。
ああ、そうだよ。すごいな。いやいや、ホラー弱いんですけどね。
ああ、
はい、
ホラーね、
うん、
さあ、いきますか、3つ目、
はい、うん、あ、そう、3つ目か、3つ目いきます。
はい、
ノリピーが大変
ノリピーが大変
大変
大変やね、
ノリピーが大変。もうアートトピックじゃないねんけど、
まあね、
もう世間はノリピーやったから。
まあ、あれって8月にやったっけ、最初捕まった。
わからん、多分8月
8月で捕まって9月に出てきたんか。
やったっけ。8月はまだ逃亡中やったかもね、う
ん、ああ、まあでも逃亡したんて1週間4日ぐらいや。
それもう8月から始まってたっけ。
確か。
うわ、
でもまあノリピーどうでもいいですけど、やっぱ可愛いよね。
可愛いね。
うん、だから
なんか嫌いになれへんねんな。
あとはどうやって芸能界にカムバックするかやな、
うんうん、私結構もう引く手あまたやと思うねんけど、なんか
割とな、
うん
うん、だから結構なんやろうな、際どいこととかすれば、うん、結構映画とか、
うん、
いけると思うねんけど、
なんかちょっと逆に変なキャラとかもこれからはやっちゃうかもしれへん、もしかして絶対やらへんかな、うん、
いやでももうあれちゃう、いや脱ぐんちゃう
そっちそれはないと思うわ。
ないかな、
うん、
でも脱いでも別にビッグせえへんもんな、うん、ノリピーぐらいやったら。
いやいやいや、ノリピーファンはすごいからめっちゃびっくりするかもよ。
あ
もうタトゥーがどうとか言われまくってたやん、な、消すんかな、脱ぐんやったら。
あでも足元、足首
だっけ、足首かな、うん、
でもあの田代正史がさ、うん、捕まって出てきた時に、
うん、
まあ、世間的にはあのなんかいな抹殺された感があるけど、
うん、
でもまあ一応引く手はまたでもないけど、ね、サブカル的には結構今もいるしね。
いる、それに比べたらノリピーなんかもうガンガン復帰すると思うで。
するかな、
うん、
何で復帰したらもらえるかな、あれ
分からん。
オーラの泉とか出てた
ボロ泣き
ボロ泣きとかしたら面白いけどね。
面白すぎてもうなんかもうなんか変なとこ行っちゃうそれやめそれなんかね、
24時間テレビで走るとかさなんかこういろいろなんか見たい番組の組み合わせは思い浮かぶけどね。
なるほどね。いやあのさ、あれやって広末涼子みたいのお茶みたいに、うん、なんか悪いもんいっぱい出しましたみたいなうまいこと CM で使ったりすんねんってきっと。
でもなんかスキャンダルでちょくちょくあるけど、スキャンダルの中でも結構大したことないレベルやんな。
そうはね、
いかにノリピーのパブリックイメージが
大きいかっていうだけで、
マンモスラッピーやったかっていうことやんね。
そうやねんな、
うん、どっちかっていうとやっぱ推しを学ぶの方がやばいやろ。
やばいよ。あ、じゃあもう殺人やんか。
推しを学ぶさ、俺最近その出てきた時とか見てちょっと気づいてんけどさ、
うん、
顔山崎芳生にめっちゃ似てない。
あのさ、それぐったりしてる顔ばっかり見てるからね、いじめられキャラの彼として変わるんじゃないの。
いや、むしろなんか山ちゃん男前やんって思って。
いや、あの人って男前と思ってんねってずっと
おしゃまだと似てるわと思って
さ、似てはないと思うけどさあっちの人は大変やね、
うん、
だってノリピーのやつも結局さ、あの旦那の方がいじめられてるもんね。
まあ、旦那もね、あの、なんかこうさ、奥から前にゆっくりとさ、飛行機の格好みたいなのにしてさ、カメラ目線で寄ってくるあの映像、もう見飽きたんやけど。出所した時の顔見たらまた全然ちゃうやん
か。そうそうそうそう、人別人のように、ね。
別人やんな。あの人ちょっと、葉っぱでも葉っぱちゃうんか、何に使うんかわからんけど、うん、なんかやってた方がいい人にな
る、うん。いい人やピースフルな感じ。
ピースフルな感じでね。なんか
確かにね、
うん。
そう思うわ。
うん、本当にね。まあ、ノリピーが大変ですね。
そう。アートじゃなかったんやけどさ、
うん、あんまりじゃあアート業界おとなしかったですか。
私の中ではね。
まあそうやね、特になんか、
うん、面白そうなやついっぱいあってんけど、なんか喋られへん、行ってもないのに喋れないなっていう。
ああなるほどなるほど。
やっぱ
忙しかった
よ。そうなんすよ、ちょっと忙しくてね、9月。私、
ああなるほど。
やねんけど、やっぱあの1月まり
あ、はいはい、
とかがあったから、うん、9月、8月、9月とは結構興味のある地方のねアート系は、はいはい、なかなか良かった。今回の評判高かったみたいで。
ああそうなんや。
はい、
一応つまり
一度は行きたいと思いながらも、う
ん、全然知らんねんな。
そうね、うん、いやそうやねん。じゃあ私は結構知って追いかけてはいいねんけど、うん、いつも行けへんくて、自分の周りのその何だろう、アーティストじゃないけど、うん、みたいな普通の一般の人たちが結構行ってたりするのよね、うん、
ああ
夏のイベント
として結構集客力があるって。
あるよ。あれ
あれ純粋にアートだけなの。
あれ純粋にアート だけのはず。
うーん、
ほんまにトリエンナーレ
的な。
カバコフとか来てるしね。
あ、イリア・カバコフ。
はい。
イリアやった
イリア
だ。カバコフって誰やったっけ。
カバコフロシアの人やな、多分。
あの、あれ、なんかステラークじゃないか。
分からん。
あれちゃうか。
目音でやったりもして。
ああ。
目音漫才的な。目音アート的な。あれがまたいいんだよね。
適当なトークガールズトークだけしてくださいよ。
すいません、本当に。
ということで、なんか、あの、ある、喋るテーマがあるとのことで。
あ、そうそう。先月、
はい、
これ来月も引き延ばして喋ろうなって言って最後決めたやん。
それちょっとあんま覚えてないん
だけど。あの時代性。
あ、時代。
アートの時代。
あ、時代ね。
そう、現代性っていうの。
あ、はいはいはい。何の話でそれ出てきたんやったっけ。
あの地方に、私がさ最近はさ、あの伊豆とか北海道とか地方のあれが盛り上がってるって話をした時に、
ああ、
ほんでそれはなんていうの、政権交代も含めて話しながら。
あ、そういうことか。あ、そうそうそうそう。そう、先月のね、この回はあのいろんなものが終わったり、いろんなことが始まったりするみたいなね、
うん、
ことやったよね、そういえば。
まあそこから今回しか聞いてへん人もいるから変に引っ張るのもあれやし、うん、と思って自分なりにちょっといろいろ解釈していったところな、
はいはい、
時代性がある、そして現代っぽいっていうことがあるってことはさ、
うん、
歴史があるわけやん、
うん、あ、はいはい、
特に日本の
、うん、まあね、
ジャパンのね、そのさ、うん、歴史とアートとか、
うん、
そういうものって、
どっち歴史とアートか、うん、アートの歴史かってい
く。アートの歴史かな。
アートの歴史が、
あ、違うな、歴史とアートや。
歴史とアートね、
うん、でどんな風に捉えられてるのかなっていうので、ちょっと最近ずっと疑問に思っててさ。
あ、なるほど。
自分が特に奈良県の出身っていうのもあんねんけど、
はい、
もうなんかもう遠足が東大寺じゃないけどさ、
うん、
なんかああいう歴史というか寺とか神社仏閣とかさ、
はいはい、
ああいうところにもう小さい頃のな、なんか意識がこう根付いてるわけさ。
あ、
なんか
そういうの、古の
感じというか、
ものに思いを馳せる的な、
馳せる的な感じがあるね。まあ好きやからっていうのもあんねんけど、うん、でさ、そこを考えていた時にな、
うん、
絵画とかってやっぱ今でも聞くやん、
うんうん、
その当時の何がどうとか、
うん、
それこそ広重がどうとか、狩野派が何が何があって、なんかパッとアートでは今でも日本画もあるし、そういうのってよく聞くけどさ、例えばインスタレーションがどうとかさ、そういうのってな、歴史何なんって。
でも結構アートに関しては難しいのが、やっぱりアートに限らずだけど、日本の文化っていうのはさ、やっぱり第二次大戦後に、
うん、
その、まあ、一回分断されたっていうのがあるやんか。だからその浮世絵とかっていうのも結局海外で残ってるものを日本で逆輸入して紹介するみたいな形、
うんうんうん、
もしくは一部の財団、じゃ富豪とかの家にあったりとか、そこの作家の末裔の家にあったりとかであって、そのなんかこう、まあ、一回こうやっぱあの植民地化した時に一応その文化っていうのは一回崩壊してしまってるんよね、日本とも。だからそうやな、まあちょっとあのたまたま昨日僕あのビリーバットっていうあの、
うん、
浦沢直樹の新作、まあ、これについてもまた別で喋りたいですけど、でもそれでだからあの戦後のにあの日本なんですよ、舞台が。でそこでもあったけど、なんか要は主人公が、
うん、
あの翻訳ができる日系2世で、
うん、
その日本に来た時にその本本日本の書物をなんか、
はいはいはい、
まあ言ったら調べるというか翻訳したりとかやるみたいなシーンがあって、
はいはい
はい、それでなんかちょっとでも危険な思想があるものに関しては全部焼けみたいな。
なるほど。
まあ、だからそういうことがやっぱりあったんやと思う。だから結局今の現代アートって言われてるもんっていうのは結局アメリカとか西洋美術の輸入品であるし、それをまあ模造して作ったものの、まあ言ったら薄っぺらい歴史でしかないわけよ。
なるほど。
だから 今の例えばさ、あの漫画がすごい日本ですげえ
すごいね
とか言われてて、
うん、
でそれはなんかこう浮世絵文化からとか、例えば、うん、あの鳥獣戯画が漫画の元祖みたいな言い方あるけど、
うん、
それはまたちょっと違うん
じゃないか。違うだろうな。
だからその日本のさ文化芸術を考えるときにさ、うん、やっぱ一回 すごいブラックホールを挟んで物事を考えないと、
なるほど、ね、
ってしまうねん。どうしてもだってどうしてもその江戸とか例えばそれこそ東大寺から脈々と続いてきた何かが今の文化に息づいてるって思うには間がなんかないねんか、うん、やっぱりどうしてもそれはやっぱこう強制されてるし一回崩れてるっていうのが
大戦争でってことか。
そうそうそう、まあ、しかも戦争に負けたからね。
そうやねんな、うん、勝ってたらまた全然違うことになってたんかな。
まあ違うかったんじゃない。
そっか、
うん、だってさあのまあ歴史認識の問題がよく分からへんけど、
うん、
ペリーが来て黒船来航で開国迫られたみたいな時っていうのはさ、うん、
はい、
まあどっちかっつうとペリー側もさ、
うん、
ポルトガル艦隊側もさ、
うん、
まあ興味があってのことやと思う、
うん、
ある程度もちろんその、 あの貿易で利益とかはあるけど、もともとジパングっていう、
うん、
その憧れの地みたいなさ、
うん、
なんかもうこんなにさどぎつくさ独自に進化したさ
とこないもんな、
文化を持った国ないやん、
うん、
で結構日本に住んでたら忘れがちやけど、日本ってさ島国やんか。
そうそうそうそう、
アイランドなわけよここは。って考えたらさ、大陸の人間にしたらさ、もうほんまにだから
脅威やで、意味が分からへんと思う
よ。めちゃくちゃ面白いやんか、
うん、
なんかそのよくひょっこりひょうたん島とかじゃないけどなんかそのなんかこう島って結構ドラクエとかでも、
うん、
島ってなったらテンション上がんねんか
よ。やっぱさ、どんな人住んでるか全くわからんっていうさ、
そうそうそう、
昔の人ともなんか同じ気持ちやったやろ
う
な、
うん。
自分とは全然違うさ、
うん、
文化でどんな話、今で言うさ、宇宙人とか、星別ぐらいさ。
でも片やな、アジア大陸で考えたら、
うん、
極東やねんか、日本っていうのは。うん、日本から右っていう、日本から東っていうのは海しかないから、
うん、
でアフリカで人類が始まったとしたら右に進んだやつ全員ここで終わ
って ねん、
ここまでやねん絶対。だから一番遠くまで来たやつらやねんかきっと。
そっか、うん、だからめっちゃすごいや
ん。だからある意味そう、ただの島なんやけど、うん、なんかちょっと変なやつが多かったと思うんか。だから昔の文化とかもそのなんやろな、こうちょっとやっぱり他の国とは違う、まあもちろん中国の影響とかはあるやろうけど、
うん、
なんか
つながってた説もというか、まあつながってたんやろうけど、ね、あれもあるしな、
うん、
そやな。でもヒーズル国って言って昔の時にもう別れてた、あの時にも別れてた、う
ん、ちょっとちなみにこんな話でいいんですか。
うん、あの私はこんな話でいいと思うねんけどだそういうなんか持って生まれたものって、
うんうん、
日本の歴史と一緒に根付いていくんやろうかみたいな、で歴史って何なんやろうっていうのをずっと気になっててるな。
あ、歴史ね、
はい、なんかちょっとその最近やっぱ秋になってきて、
うん、
こうアニュイでしんみりするやんしない。
まあ
芸術の
今年の秋に限ってはちょっとその余裕がない。
あ、そっか、もう爆発してんのが
酒もあんま飲んでないしね最近、うん、
そっか、こう寒くなってくるとこう昔のこととか子供の頃のこととかよく思い出すんですよ。
いや、わかるよ。
夢とかで、
なんかその金木犀って秋焼き
そうそうそう
が匂ってくると、
うん、
自然とノスタルジックになったりとかさ、
そういう
ツールはあるし、秋ってすげえ日本っぽいし、
そうよね、
秋冬って。
それでさ、それ先月の時代性と一緒に考えてた時にさ、なんか自分がな、昔小学生の時とかに、
うん、
遠足で東大寺行った時にな、こうチームで分かれて行動すんねんけど、
うん、
こうポッと覗いた、なんか点々としてるとこあんねんけど、
うん、
パッと覗いたところにな、なんか真っ暗で寒い空間の中に菩薩がドーンって立ってて、
うん、
ピッキーンって光り輝いてんねん。
あ、はいはいはい、
なんかそういうのが忘れられへんなと思って、うん、で結局やりたいインスタレーションとかってああいう雰囲気とかさその場のわーっていうので追い求めて実は意外とあるんちゃうと思って
完璧な演出力やろあれは、うん、だって前さあの日光東照宮一緒に行ったやん、
うんうん、
でその時にさ思ったけど言ってたけどさあれ俺ら行った時は結構あのちょっと塗り替えしてから何年も経ってたからなんか潰れた遊園地みたいな感じだったけどあれ日光東照宮ってもともと超極彩色で、うん、もうかなり広い土地のに建物をめっちゃデコった建物を建てて、うん、全部極彩色バキバキに塗ってあるわけやんかであれなんか家康かなんか作ったんやっけなんか忘れたけど誰やっけまあとにかくさ要するに極楽浄土のイメージやんか
なんかすごいのよねあれいろいろ鬼門がどうとかうわーとかわーとか
どこまで どこまで歩いていってもあれ全部極彩色やったらそうそうそうめちゃくちゃ過剰なさ超すごいインスタっていうかむしろなんていうかなんかこう
怖
かった レイブ会場のデコみたいなさなんかバーニングマンみたいな世界じゃない
ああ確かに
そうそうそうい
やもうさあれはもう行った段階でも十分私の中ではデコで派手すぎてもうよくわからんかったもん
いやでもあれ塗ってやったらもっとやばかったよ
私やっぱりやっぱりわびさび好きなんかもしれない
あ
しょぼくれた感じの
っていうかなわびさびっていうのも結局、うん、あのあいつが何っけ利休があ
利休か
出しただけであってあれはだからマイナスの美学やからそれまでには相当プラスの美学があったはずやねん
極派手やったと思う
で極派手やであんなねもうほんまにヤンキーカルチャーっていうかさなんかヤンキーの方がもっとシックやでぐらいのさ
金閣寺とかあの辺やっけ
金閣寺あれ
ちょっと違う金閣寺とかなんか趣味悪いと思ってしまったもん、うんうん、
今はないけど もともとの安土城の近くだってさすごいセンスしてるやんなんか
そうやねんな、うん
だから結局なんかそのわびさびこそ日本の文化みたいなことっていうのはそんなことは絶対なくって
そうやな一括りにできへんね、
うん、特にあの時代っていうのはさまあそのこんななんていうの記録メディアこそ ないけど、
うん、
その文化の蓄積っていうのは一回俺らはそれこそさっき言ったように戦争で一回なくなってるけど、うん、あの時代は絶対あったはずやから、
うん、
じゃあ利休ぐらいの才能を持ったやつだな、
うん、
次のトレンド作るにはどうしたらいいやろってなってわびさびなわけでさ
そっか、
うん、
はあ。
だから歴史っていうのはやっぱり積み重なっていくものやし、
うん、
それに対してアンチを唱えるやつが何年間に一回出ていって、
うん、
それでどんどん違ういろんな角度から日本の文化っていうのはできていったんだと思うねんか
きっ
と。なんか確率的なさその日本人のその日本人特有の美意識みたいなっていうのは、
うん、
それは結果論であってさそう現場にいる人間はさいかに今やばいもん作るかしか繰り返してないわけや、
まあね、
絶対、
うん、それが少しずつ積み重なっていくっていうことなんやもんね、うん、
特に日本ってさなんかその、うん、ちっちゃい国土をさ取り合う戦争をさめちゃくちゃやってたわけやなんかこ
うそうですよ
で結構戦争が長すぎると、
うん、
こうなんねやっていうのがさ、その、文武両道とかある。
はいはいはいはい。
武士のさ、なんていうの
文武両道。ここに入ってまで、あの、なんか教訓じゃないけど、
うん、
バサーって張り出しちゃったで、うちの高校。
そうやろ
文武両道って。
そう、でも、
ないと思った。
要するに戦争状態が長く続くと、
うん、
戦争での能力以外に。
うん、
だから戦争がありきやから、武は、
もういいと。
でも
当たり前やとな。
文、あの学問であったりとか文化的な教養とかっていうのが、うん、だからその身分が高いっていう意味で身につけとかなきゃいけないよみたいな、
うんうんうん、
そこにだからその芸術家とかっていうのは重用されたりしてたわけだからさ。
なるほどね。
そらあれやで、
はい、
あの表現物とか読んでもさ、
うんうんうん、
あんな面白い時代はないよやっぱり、
うん
うん
すごいなお金のかけ方とかさ、
う
ん、
そうそうそう
パワーが、
うん、
なんかいいな自分の中でいろいろ聞けるのは良かったな
でもね片やあれやででも俺らは一回崩れてるからこそ逆にな、
はい、
だから表現物でそのあの秀吉とかの時代を思うとかっていうのが逆にもうさ時代からつながってるものがないだけに、
うん、
フィクションとして、
うんうん
ないところから生み出そうとするからさ、うん、あの表現の作者にしても、うん、数少ない文献からさ当時の空気感みたいなのをこう抽出して今風に出すわけ。
そうやな。
そういう努力ができるっていうか逆に、
うん、
ないから
確かに、うん、しかも意外と自由にやれるよね。
そうそうそう、
どれもあた教科書には載ってるけど確実かどうかって言われたら微妙とかいっぱいあるもんな。誰も分からへん
ね
ん。
でも逆にさ西洋とか、うんうん、戦争で負けたことない国なんかはな、
うん、
真実かどうか分かれへんって思い込みきれへんと思うねんか。
なんで？
要はさその調べりゃさ、うん、らしきものがあってさ。
あ、そっか、ブラックホールないし。
要するに特権階級がまだ残ってしまってるから、うん、その何かの研究に特化した長けた人の意見は正しいみたいな感じになる、
うんうんうん、
なると思うねん。でも日本はさもうそれ自体がないから、
ないな、
誰が言ってもあかんし、じゃあ誰が演出してもいいわけよ。
そうだ、ね、それが文化の発展につながるって言ってつながるもんね、完
全に。これからのな、
うん、うん、なるほど。
だから例えばさ手塚治虫を起源としてさ、
うん、
漫画の歴史を語ったりとかするだけでもさ相当なアーカイブスがあるわけやんか、
うん、
でも別に50年ぐらいのもんやん、なんか所詮な。
あ、そうか、そうか、そう考えるとすごいな。
で結局手塚治虫もディズニーに憧れて書いたりとかさ。
あ、そうな
してるしさ、だから結局あの他人のなんていうのふんどしではあるんやけど、それをどう独自に、だから日本人が好むものっていうのにはなんか DNA レベルでなんか歴史っていうのはあるんかもしれないっていうか、だから結局作品を鏡として日本人のそのなんていうか素養みたいなのを見ることで、でこれは最終的に根源的なそういう部分っていうのはそんなに変化しない、逆にそれこそ脈々と培ってきたものやとすれば、
うん、
そういう感覚で当時の歴史とかを見ていくとちょっとずつ垣間見えてくるんじゃないかなっていうのが。
素晴らしいまとめ、かっこいいね。
歴史じゃないでしょう
か。あ、素敵。これから先いろんな人がいろんなものを見てさ、それこそ歴史建造物を見てさ、同じように日本人には何かしらが根付いていくんかな。
まあそうやね、
もうなんかこう、ね、一回の奈良県民としてね、
うん、だから国粋主義的にはなりたくないけど、うん、でも日本人主義的な感じで文化をなんていうか推し進めていく感覚にはちょっと共感できる、
うん、
でも絵とかはあんまりこうなんていうか今のトレンドとかじゃなく、
うんうん、
今とかで言ったら日本人って言ったらアニメとかになってまうけど、
うん、
そうじゃない部分でそういうことを表現できたり。
なるほどね、うん、確かにその通りでございますね。
どうですか、納得ですか。
はい、いや私の中ではすごくいい回です。
ああ、そうですか、
はい、
ああ、よかったです。
皆さんはどう感じてくれたかな。
いかんね、疲れてる上に空腹なもんで、
うん、しかもこんな堅苦しい歴史なのかアートなのかっていうね。
二人ともパソコンやりすぎて肩を押さえながらのこのラジオね。
もうあとちょっとだけ喋っていい？そう。
あ、いいです。
あのそのいやまあ歴史の流れやねんけどさ、なんでさお父さんとかお母さんとかってさ、
うん、
ああいう寺とかさ、
うん、
ああいうとこ回るの好きなんやろ？うちだけ？
あ、それはな。
これ最後に持ってきてあかん、あかんだい。
それは長くなるよ。
あ、そう？ちょっといつかさ、私の我が娘の展覧会には興味がなくて来ないくせに伊勢神宮行くたらさ、
いやだから、うん、いやだから
何行くたらさしてさ、
そういうことじゃない。
そうだね、だから話したかって、
他にだから自分のなんていうか見たいと思えるもんを知らんっていうことじゃない、
うん、
うん、だから
しかも行ったからどうっていうわけちゃうねんで、
うん、そうそうそう、だから
なんなんなんて
イベントやろ、要する
にイベントなんかな、
イベント
がその寺とか神社とかになるとどんどん都市行ってくると行きたなんの、
そっちの方が正しいっぽく見えるからやって。
そうなんかな、う
ん、そんだけのことやでさ。
そっか、
うん、だってまあでも確かにあのぐらいのインスタレーションをさ今やれって言われても無理やん、うん、
まあな、
だそういう意味で歴史には勝てへんとも言えるけど、でもそれはそのおっちゃんとかおばちゃんの、うん、その普段のアンテナの伸ばし方の問題があるやんと
思う。そやな、うん、何なんだろうやって。昔ふりかけでさ、なんかおまけでなカードが入ってるやつとか知らん？あれなんやろうな、お茶漬けか長谷園シリーズなんやけど多分。で毎回 あの東海道五十三次とか、
はいはいはい、
あの名画シリーズなんですよね、はい、あれを母が集めたいがために食べさせまくられてたなんでこんななんかよくわからん絵のために私ら毎日振りかけなんやろうって思う時期が一時期あって、うん、っていうぐらいなんとなくちょっとね
今ネットで検索してプリントアウトしてあげたらそれで済むの
あかんねそれじゃきっとな
カードがいいかな、
カードがいい
かもしれない。そのセンスは好きやけどな
私らがびっくりも集めてんの怒るくせにな、そんなこと言うわけよ、
ああ
っていうのをちょっとね金木犀の香りにつられて思い出してたわけ
なるほどなるほど、
はい、
まあこのラジオも一個の歴史になっていくと。
そうやね。
ちょっと強引に締めの方向でいきましょう。
はい。
はい。ということで、じゃあ、エンディングのインフォメーションに続きます。
はい。ありがとうございました。エンディングでーす。
エンディングでーす。
でーす。
ということで、ちょっと早速インフォメーションさせていただいて。
はい。はい。どうぞ。
10月18日。
18日、
はい、日曜日ですね。
日曜日、
京都のアバンギルドで、ブラックトゥブラックのボリューム7がやります。
お、
出演は、絵が僕と僕沖中と郷田陽介と、吉川翔吾と、あと中川敦夫、そしてゲストが、スーちゃん鈴木ひろゆき AKA 鈴と、ポール・ボーチャーズかなでいいんかな、アンチストロットのメンバーですけどね、
ほほほ
が出ます。で音が、この郷田陽介のバンド、
うわ、
いちじく汁、
うわ、ついに、
そう、
いやいいな
ちょっと行きたいよね、
ついに出るのが目標とまで言ってくれてましたけどね、
すごい、
とあとドリンクペット、
何その可愛い、
結構かっこいいんですよ。
可愛かったで。
可愛い。なんか新時代って感じ。
うそ
ー。ニューウェーブな感じで、めっちゃいい、めっちゃポップ。とそのさっきのポールがやってる、
うん、
バンドヨブキスが出ます。ともう一個がすごい。
何？
エグゼクセドやったかな確か。大阪の知る人ぞ知るホールスターバンドですね。
ほう、
メンバーが、全員言えるかな、ちょっと待って、空よ、うん、なドッドド
お、
ディステスト、
ディステス、
N 村、裏上、栗肌、ペダル、吉川翔吾、
うわ、
あと鈴、すーちゃん、
ごっさごっさ
やったと思う、
すごいね、
足りひんかったら後で付け足すわ、
うん、
のバンドですね。
へ
え、これ大学の時見てたんですよね。
え、そんなで昔からあんねや。
めっちゃ昔からある。
へえ、
で解散して1回で最近再結成。
へ
え、解散してんの、
うん、
解散とかあるん、
うん、もうこのバンドで俺はすーちゃんと知り合ったりとか。当時ドットドーはドットドーやってたんかな、分からへんけど、あの女の子ドットドーかやったんやみたいな感じなんですけどね。
へ
っていう状態です。でそのブラックとブラックなんですけど、うん、ついに東京で開催することになりました。
やりました。
つまりさっきの京都編は、うん、DJ が78ザッピング TV と VJ に村井美美ちゃんです。でその東京編なんですけど、
うん、
10月の23日金曜日、
うん、
はい、
場所は六本木スーパーデラックス
で、うわ
ー、オープンスタートが19時夜の7時からとなっております。前売り2300円プラスワンドリンク、当日2800円プラスワンドリンクで、メンツがすごいこっちは、ね、ライブがドラムの、
はい、
と丸尾さ、
はい、
トンチ&フラテン、
はい、トンチ、
あと京都編でも出てますヨブキス、
ヨブキス、
そしてトリを務めるはキリヒトと、
キリヒト
出てますね。でドローイングがこれまたすごい、
うん、
ドローイング今回ちょっとあの京都編とはまた違ったやり方をしてまして、
は
あ、2画面で絵を描くと、うん、いう内容になります。そうですね。で片一歩の画面を4人が描くんですけども、うん、まずドローイング画面1は南良平、
良平くん、
オルス、
オルスくん、いいねいいね、誰か来たね、オルスくん来たんじゃん、
オルスくん
今オルスだよ、しょうもない、いやんかオルスくん、ごめん、いいやんかね、
エンディングが無限大に長くなるパターンですね。
いいいいいい、
行っちゃいましょうか、
うん、オルスくんね。
で福士千尋、
千尋ちゃん、
そして今回は1個の画面をブラックトゥブラックスタイルで描くんですけども、
うん、
最後のライブの時に一人の絵描きがその絵をまとめるっていうことをします。
へえ、スペース残ってんのかな。
いや、上から消して。
あ、そっか、何でもやりようありか。
で、そのドローイング画面1の仕上げ、フィニッシュワークは山尾浩平にやってもらいます。
はい。
AK バキバキですね。
バキバキ。
ドッペルの詩ですね。
ほう、すごいね。
で、同様の手法でドローイング画面2が沖中。
沖中。
そして、京都編でも出てます、ポール。
ポール。
そして、林恵美子さん。
あー、林恵美子さん。
そしてこの画面のフィニッシュワーク仕上げ人は郷田陽介と、京都からっていうことで、
すごいね。
はい。で DJ が、カエル先生。
カエル先生。
そしてビジュアルミックスがただいま、あ、どうも。
こんばんは。
ビジュアルミックスの方が、20点ですね。
おお。
藤田大輔とドラムの人がやってくれます。
総動員
や
ね。
はい、総動員でやります。結構気合入ってるんで、ぜひ来てください。
すごい。前売りチケットってどうやったら買えるんですか？
前売りチケットは、スーパーデラックスのサイトから、
そうやって買うんや、前売りって。
予約フォームがあるんで、そちらで購入していただきたいと思います。
わかりました。
はい。
どうぞ。
では、僕らからもインフォメーションで。ちょっと、前回、前々回と言ってるんですけど、訂正です。2009年11月5日木曜日から11月22日日曜日まで、前川浩二個展になります。ちょっと10月の末からって言ってたんですけど、訂正になりましたので11月5日からです。
はい。
前川浩二個展仕掛け景色ランブルポイント、
ランブルポイント
やります。
楽しみですね。
こっちも楽しみにしていてください。
こっちも秋は目白押しやね。
秋ですからね。
はい、うん、芸術の秋やからな。
芸術の秋やからね、うん、
今日ちょっと面白い話してましたね、二人とも。
あ、ほんまに、
う
ん、よかった、
うん、
なんか私の個人的な希望で行っちゃったからどうかなと思ったんやけど、
うん、
ぜひぜひ。
でもまあ伊勢神宮は行きましょう。
じゃ行こう行こう、うん、じゃあ出雲今度私行っとくわ。
分かった、
うん、
ということでね。
はい、
まあ、ちょっと今日は時間がないんで、この辺で、はい、ということで、モグラグラジオボリューム71でした。
ありがとうございます。秋楽しんでね。
ほうじくんケーキ行った？
行
ったね、ほうじくん。
71もやってる。